皆さんこんにちは。この番組今日のおもてなし講座では、京都市から認定されたおもてなし大使の皆さんをお招きし、それぞれの活動に関する興味深いお話をお聞きしながら、皆さんと京都のおもてなしを考えていこうという番組です。私はおもてなし大使の一人に任命されました京都ホテルオークラでコンシェルジュを務める柴田佳代です。本日から番組のパーソナリティを務めます。よろしくお願いいたします。さて、本日お越しいただいたおもてなし大使をご紹介したいと思います。はじめに、通訳案内士として長年ご活躍されております宮崎八重子さんです。宮崎さん、よろしくお願いいたします。
はじめまして。通訳ガイドの宮崎八重子でございます。私は1980年に英語の通訳案内士の免許を取得以来、多岐にわたるツアーをさせていただいております。
はい、ありがとうございます。それではもう一方、はい、日本舞踊西川流師範の西川英玲さんです。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。日本舞踊の西川英玲でございます。今日はよろしくお願いいたします。
はい、ということで、ちょっと皆さん緊張しておりますけれども、今日は、お二人にとっておもてなしというのがどういうものかというのをお伺いしたいと思います。まず宮崎さんにとっておもてなしというのはどういうものでしょうか。
私の仕事が通訳ガイドっていう仕事ですので、はい、やはり一番大切に思ってますことは、お客様に喜んでいただけるように、うん、サービス精神を発揮するということです。はい、で、そのお客様が楽しんでくださることが嬉しいっていうのが一番大切なことだと思います。
はい、素敵ですね。はい、続いてでは西川さん、いかがでしょう。
はいはい、月並みなんですけども、まあ、私が思うおもてなしというのはやっぱり思いやりの心、思いやる相手を思う、はい、まあ、そこが基本ではないかなと思っております。
はい、はいはい、ありがとうございます。では、まあ、主にどういった活動をされているのかというのをちょっとご紹介していただけますでしょうか。
は
い、
私の場合は先ほど申しましたように大変多岐にわたったツアーをさせていただいてまして、その、VIP から、富裕層の方々から、学会とかビジネスでお見えになる方から、それからもう本当に、フランクな学生ツアーまでやっておりますので、その時その時によって大変違っています。それで、まあ、ただ共通することは、通訳ガイドとしてやはり大切なのはそのサービス精神ですので、いつも一期一会を目標にして、そして心のこもったおもてなしということを心がけております。
はい、まあ、何年かこうされて、また日本に戻ってこられて、宮崎さんにお願いしたいという方ももちろんいらっしゃる。
そうですね、結構そういうのがありまして、私も嬉しいなと思ってるんです。それから、そのやはり一生懸命やっていますと、その心、それでその一生懸命やりながらそれを楽しんでやってますとね、その心がお客様の心にも通じて、はい、それで必ず喜んでくださいまして、でやっぱりすごい楽しかったって、それを故郷に帰ってからねおっしゃると思うんです。それがやはり私たちにとっても大変楽しい、嬉しいことです。
またそれで広がるんでしょうね、京都が良かったということを ね。はい、ありがとうございます。続いて西川さん、どんな活動をされてるんでしょうか。
はい、普段は日本舞踊のお所産業と大学の方で伝統文化という授業をさせていただいておりまして、はい、講師業をしております。はい、あと、まあ、私が主催してます活動でちょっと皆さんにお話ししたいなと思うのは、今日の暮らしコラボアートという催しもいたしておりまして、はい、これちょっと名前が今の流行りのコラボっていうのをつけさせて今日コラボってつけさせていただいてるんですけども、京都にはもう、ね、日本舞踊だけでなく、もういろんな伝統文化芸能、もう本当にいいアーティストの方がたくさんおられます。で、まあ、その方と、まあ、欲張り感って変なんですけども、踊りだけではなくって、まあ、ちょっとその他のアートをコラボして個々の魅力を発信する、で、まあ、映画を見るような感覚で本物に触れていただく場所を作っていけたらなという思いで、はい、させていただいております。はい、
コラボというと、例えば日本舞踊と、はい、何でしょう。
もうね、いろんなのさせていただいてるんです。今日の暮らしなんで、コラボアートなので、まあ、 日本舞踊と声楽と、まあ、西洋の音楽とでちょっとさせていただいたこともありましたし、まあ、暮らしという点では茶道、はい、茶道の体験教室みたいなみんながちょっと知りたい、ここをちょっと知ってたらお抹茶出されても恥ずかしくないわっていうそういう名のと日本舞踊を見ていただいて、
それどういうコラボなんでしょうかね。
あのね、芸術でつながってるんです。なんかあのお茶と踊りって言ったらなんかその性のものとあの銅のもので違うみたいな感じなんですけども、あの昔の作品で茶音頭っていう作品があるんですね。で、あのこれはお茶のお手前がなんと踊りの中に入ってるんです。
なるほど。そうなんです。日本人なのに知らない
ことね。そうですね、私もそれは知りませんでした。で、そのまあ踊りっていうとね、あのなんていうんですか、あのお囃子とかいろいろそういうようなものがつきものなんですけれども、その茶道の場合は静寂っていうことが大切ですよね。はいはいはい、その辺の兼ね合わせをどういうふうになさってるのかすごい興味があります。
は
い
は
い、
あのもちろんあの茶音頭はあの出し物って変なんですけど演目として見ていただいております。あの茶道のあのお稽古って変なんですけどそういったものはまた別でしてるんですけども、茶音頭はあの演目として見ていただいておりまして、でもね、あのおことのそのすごくいい調べなんです。その、まあ、邪魔にならへんというか、あのすごいいい調べがあの、はい、古い曲なんですけどね、ありまして、その中であのお茶のお手前して知らぬ間に踊ったはんやけども釜の音が鳴ってお茶が美味しい一服が立ってておことの音ともピンと合うんです。すごくいいんです。
なるほど。またそういうのも外国人の方にも、
ね、そうですね、本当に外国人の方が見られたらすごく喜ばれると思います。
でここでもみんなの和の心がないと、おことの人がやっぱり踊ってる人を見てくださり、お茶の準備してくださる方が釜のお湯を沸かしてくださり、全員のコラボがあって最後の一服おいしいお茶がなんと立つっていう、一押しの茶温度なんです。
素晴らしい企画ですね。
面白い。
ありがとうございます。
もうお茶の他にも例えば、まあ、楽器ですとか、はいはい、まあ、そういうことですよね。
もういろんなの楽器、
バイオリンとか、フルート、
一応、はい、あのフルートで割とよく組ませていただきまして、私が感じる中でフルートの音色と、ね、尺八とかね、音が取りやすいんです。あの、ね、意外とあの、ね、みんなが知ってある、はい、あの春の海って聞くチャンチャラララランって音でふーってあの尺八が入る音なんですけど、 あれをねフルート入らはっても全く違和感ないんですよ。あの古い曲でね、尺八でフポロロンみたいなの入るんですけども、そこをフルートで、はい、
なるほど、はい、もうそうこうしている間に時間が迫ってまいりました。はい、まあ、次回もですねこのメンバーでまたあのもっともっと詳しいお話をさせていただきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
今日のおもてなし講座は私柴田佳代がお送りいたしました。皆さんお聞きいただきありがとうございました。